ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月30日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
ゴールデンウィークの最中でありながら、今日は出勤という皆さん、ご苦労様でございます。
お疲れ様でございます、
はい、昨日は休みだったという皆さんはそこそこ多いかと思いますが、休みだけれども、この番組は、まあ、小さい声でしか言いませんけれども、ナイツさんの番組と違って休みで見ても大体番組があるのでございますよ。
いつもはね、
ナイツさんの番組って休みの時にはない時が多いですよね。
まあ、別番組になることがね、これ
多分劇場があるのか、ナイツさんは休みの日は劇場が忙しかったりなんかするんで、
それもありますしね、
多分、まあ、受けるにあたって休みの日はそっちがあるからっていうようなことがきっとあったんじゃないのかなと思いますけれども、分かりませんが、この番組は私のこの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、過去の経験で言うと、休みだろうが何だろうが関係なしに土日は休みになりますけれども、
いいことですよ、それは
関係なしに月曜もやるというパターンが多かったんですが、突然、今度の月曜日は番組休止ですから。
そうなんです。
何があったんですか。
何があったと言われても、
日本放送の増山さやかアナウンス室長、
それ事情を私がつまびらかにここで何か永遠と語らなくちゃいけない。
いやいやいいんですけどなんで休みだったのかなとちょっと思ったんでございます。
スペシャルプログラムもね入りましたので。
ああそうですか、まあ、そんなことでございまして、だからもしかしてですね、この番組は休みでもあるはずだと思って、昨日ダイヤル合わせるっていう表現自体がもう最近ないですね
なかなかね、ダイヤル
昔はダイヤル合わせるっていう、ダイヤル Q2 ってのありましたが、あら違うダイヤルですね。
ちょっと違いますけど、
は
い、
ダイヤル合わせ、昔はラジオのチューニングする作業のことをダイヤル合わせって言ってですね、ぐるぐるつまみを回したもんでございます。
なんかジーなんて音させながら探してね。
そうなんです、バリアブルコンデンサーって言うんですけどね、私子供の時ラジオの制作をやってましたんで、割とそのあたり詳しいんでございます、コイル巻いたりなんかするわけですよ、電波キャッチするためにですね、コイル巻いてバリアブルコンデンサーというのをつないでですね、そのバリアブルコンデンサーで周波数、受信周波数を変えながら、この FM93、当時は FM93 ではやっておりませんけれども、そうそうそう、AM1242 という中波帯の電波を拾ってですね、日本放送を聞くというような、あれダイヤル回す、最近はそもそもラジオというものでラジオを聞いてる人が少ないですから、
まあね、スマホでラジコでっていうパターンね、
圧倒的にスマホでお聞きになってるという方が多いという現状でございますからね、ダイヤル合わすなんていう日本語も、まあ、昔はチャンネルもね、チャンネルは回すだったんですけど、チャンネル回さないですよね今ね。
回さないけど時々回してくんないって言っちゃう時ありますね、ま
だ。チャンネル回すっていう表現は今の若い人に、例えば Z 世代の皆さんに通用するんですかね。
いや、しないと思いますよ、回すって。
そうですか。あ、ダメだ、チャンネル足で回しやみたいな。
何のことやろ、分かんない。
足の親指と人差し指こうね、立って起きていってチャンネル手で回すのがめんどくさいから、ずるずる背中で張っていって足の親指と人差し指でチャンネルを挟んでですね、そうすると家で怒られて、壊れるからチャンネル壊れる、潰れる。確かにああいう無茶な力の書き方をするとチャンネルは結構壊れたんでございます。
よくないです、外れちゃったりね、パコッとね。
チャンネルはよく外れましたね、はい。何の話まあ、いずれにせよ、昨日はもしかすると番組があると思って、聞こうとしてくださった皆さん申し訳ございません、そんな事情で私のせいではないですけど、私のせいでは全くないんで、私その時間帯の裏番組に出てたもんですから、もしかするとこいつこっちを優先させてラジオ断ったんじゃねえかみたいなことを思われると心外なので、そうではございません、結果論ですから。こちらの番組がないということで、まあ、たまたまその時間帯の裏番組にフルで出ることができたというような状況がありますので、優先は当然のことながらレギュラー番組でございますから、
一応きちんと心得てますよ、
なんつったってね、骨が折れようが肩が抜けようがやりますからね
そうですね、本当その通りですよ。優秀なパーソナリティですよ。
あのね、シャレにならないぐらい痛いんですよ実は。
まだ痛いですってね。
あのリスナーの皆さんには普通に喋ってるじゃんっていう方多いと思いますけれども、やっぱ肩が抜けるというのは大変なことでございまして、で、まあ、分かったんです、なんで肩が抜けたのか、まあ、いろんな理由はあるんですけども、おそらく全身の筋力が落ちてるんだと思いますよ。筋力が強ければ、
はい、
私もともと筋肉質の体型ですから、肩なんて筋肉でグワッと肩のところの関節に引っ張ってるわけですよね、肩のこの二の腕っていうんですか、ここはあの大腿骨の腕の相当板みたいな太い腕があるじゃないですか、はい、それをこう肩側にガッと筋肉で引っ張ってるんだけど、おそらくその筋肉がだんだん弱ってくると、ダーンと当たった瞬間にその外れようとする衝撃と筋肉をガッとこう引きつけておくというのの力のバランスで外れようとする力が勝っちゃったんだと思いますね。でスコーンと外れてびっくりするぐらい痛いです ね、
ね
それで、まあ、最初見た目どうもなかったんですけども、おそらく相当な内出血があったんだと思います。
はいはい、
肉離れなんかでも同じことが起きるんですが、はい、重力で内出血した血がですね、うん、だんだん下に降りてくるわけですよ。
内出血って下がるんですよね。
そうなんだから私、そうそう、昔これね経験がありましてね、はい、あのもう10年以上前なんですけど、うん、ふくらはぎ肉離れってねやらかしましてね、
あ、それも
これもね朝の番組で関西ローカルのテレビの番組をやってる時に、早朝中でももう真っ暗な午前3時ぐらいにダッシュで行かなきゃいけないっていうんで、うん、階段を駆け上ったんですよ。あのちょっと忘れ物したんで、階段駆け上った瞬間にバツンって音がしてですね、
そういう感じになるんですね。
はい、ふくらはぎ肉離れということで、この断裂したところがへこんで、筋肉って一遍断裂すると元戻んないらしいですね。
だからそうなんですか、
はい、他の筋肉がまあ強化されて代替して、
ね、
普通に歩けるようにはなるんです、はいはい、なったんですが、うん、そのバツンと切れたところがまあへこんだ上にですね、そこおそらく相当な内出血をしたと思うんですが、そこの部分は別に上から見てなんともない、単にちょっとあれへこんだかなって感じなんですが、そこから 2,3 日して、下がまあ足首に向かって5センチぐらいのところに、表面にこう血のなんていうかね、内出血の明らかな痛そうな内出血、うん、ところがその内出血してるところは別に痛くもなんともないわけです、はい、単に上で出血したやつが5センチほど下に降りてきただけなんで、
だ
んだん、ね、私もこれ先週の火曜日かなんかになって、はい、その時は見た目なんともなかったんですが、2日から3日ぐらい経ったら二の腕からこの、はい、体の胴体側のですね、うんうん、脇腹ぐらいまでなんか真紫色に腫れ上がって
なんか虫が
なんじゃこりゃっていう、
う
ん、そこ自体は別に触っても痛くも痒くもないんだけど、はいはい、皆さんどうもそこが痛いと思うらしくてですね、はい、あのシャツなんか手が上がらないからシャツ脱ぎ着するのが大変なんですよ、とか家でですね、まあ、当然あの介護をしてもらうことになりますね。
で
うちのでかいペットって普段は役に立たないんですが、
ね、
まあ、こういう時には役に立ってもらわなきゃいけないと思って頑張ってもらうわけですけれども、はい、ところが見た目が痛そうなところが場所が違うんですよ。いやだからそこは痛くないんだって、痛いのはもっと上なんだってって言って、はいはいはい、その痛いところなんか全然気にしないで、うん、いやそこが痛いのよっていう
ちょっと分かりづらくなりますよね。
何の話、いや、まあ、昨日はだから何が言いたいかというと
、はい、
今日お休みの方もいらっしゃれば今日お仕事という方もいらっしゃると思います。どのくらいの比率かは分かりません。ただ私の感覚で言うとですね、3人いたら3人のうちの1人ぐらいは幸運にも投資で休めてる人もいるかもしれませんが、3人のうちの2人ぐらいは働いてるんじゃないのかなという、なんでその3人で2人という基準かというと、うん、うち子供が3人いるんですが、子供3人のうちの1人だけが投資で休みで、うん、2人が働いてるんで、
はいはい、
まあ、大体これ平均値じゃねえのかなと
パーセントを見るのにはね、
ということで今日は、まあ、でもいつもより電車モノレールその他は空いてましたけどね。
でちょっとやっぱりお出かけになる方が多かったですね。
で、うん、増山アナウンス室長、
はい、何でしょうか、
ゴールデンウィークのご予定は。
ゴールデンウィークのご予定、
はい、
後半ですか、
はい、
特にないですね。まあ、1日ぐらい実家に帰れればなと思ってるぐらい
です、ね、実家って埼玉でしょ。
埼玉県ですね。
埼玉なんて別に、
まあ、いつでも帰れ
ます、ね、帰ろうと思えばいつでも西武線乗ったら帰れるじゃないですか、わざわざそのゴールデンウィークに帰るようなところじゃないでしょ。
だからね、特に予定はないですね。
私はもともとは、このゴールデンウィークの後半は、
はい、
ヨットレースというのの 関西国際空港一周レースというのが毎年あるんですが、これがいつもゴールデンウィークの時にあるんで、これに出るつもりで予定を立てていたのでございますが、はいはい、ハーバーに申し込みに行ったところ、
はあ、締め切りましたよって言われて、締め切りました。だいたいそもそもね、今時ここに来ていただいても申し込みできませんから、 QR コードでネット申し込みですから。そうなんだ、いや完全高齢者排除だなこのイベントは。
いやまあっていうか時代はそうなんですよね。
何でもかんでもデジタル管理すりゃいってもんじゃねえだろというね。
まあ、そうですけど
本当にもう私それで腹が立つのは、新幹線のグリーン車というやつに公演会社からチケットをもらうとグリーン車に乗るわけですよ、でここの番組でも何回もお伝えしたように、新幹線名物、新幹線硬すぎるアイスあるじゃないですか、なんとかっていうんですね、ネット上はあの硬すぎるアイス、多分ドライアイスでカッチンカッチンに固めてくるんで、スプーンなんか刺さないですよ、で、まあ、しばらく置いてくださいねとかやって、5分10分置いてから柔らかくなってから食べるという名物アイスがあるじゃないですか、であれなくなったなくなったって言われてますけど、なくなったのは普通車だけで、グリーン車はまだあるんです。ただしグリーン車もワゴン押して売りに来るんじゃなくて、席にバーコードが置いてあって、そのバーコードで読み取って座席を入力すると、その座席までコーヒーとアイスクリームを運んでくれるシステムになったんです、だから未だにあの新幹線のカッチンコッチンのアイスはまだ存在するんですが、この間公演会社から送られてきたチケットでグリーン車に乗っていてですね、アイス別に食べたくもなかったんだけども、たまたま隣、最近は隣の席が埋まってるって話をこの番組でもしたことがありますよね、昔は新幹線のグリーン車なんか窓側ね、 A 席と D 席は埋まってますけど、 B 席 C 席の通路側の席なんか誰も座ってなかったのに、今もう通路側の席までパンパンですからね、そいつ私の座ってるところの通路側の席の方が QR コードでアイスとコーヒー頼まれたんですよ、ほいでワゴンに乗っけてドアと運んできて、ほいでアイス全部パッと見たらワゴンにまだアイスとかたくさんあるわけですよ。あ、すいません、私もアイスくださいってバーコードで注文してください。
目の前にいる、
あのさ、そこワゴンの中に入ってるじゃん、それ売ってくれりゃいいだろ、あのバーコードで注文してたけど、これいいのこれで、なんか間違ってない？
ちゃうけど、でもシステムだからしょうがないんでしょうね。
そうなんです。その場で売れないらしいですよ。
そうですか。
だから でも最終的に QR コードで注文しても、ワゴンのお姉さんとお金の現金でやり取りするのは一緒なんですよ。
あ、キャッシュは
別にそれに QR コードで決済まで行くわけじゃなくて、そこでお金払うんですよ。お金払って買うんなら、ワゴンの中に入ってるやつを売ってくれって言うんだけど、売ってくんないんですね。ちょっとやっぱりデジタル、日本のデジタル化はいい、これでいいのかと、まあそんなことはともかくとして、増山さん後半はそういう予定ですか。私ね、今日の本題の話はこっからだったんですが、すでに3時43分になっておりまして、本題の話をする時間がなくなってしまいましたので、引き続き To be continued、
じゃあこれお楽しみにということでね、期待してもらって進めましょうか、
夏休み後半旅行事情、
ゴールデンウィークね、
鳥海高太郎バージョンじゃないやつ、
あ、
私の私的バージョンというやつで、思い出していただいたら明日の冒頭でお話をいたします。
わかりました、期待しております。さあ、ズームそこまで言うか、
売ってくれよ、そこにあるんだから
登場しますけど、
手出して取ってやろうかと思って
ダメですよ、この後は、最新の株と為替の情報をお伝えいたします。週末から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は新 V ポイントがスタート、ポイント経済圏競争の現状と今後の展開はという話題を取り上げます。ゲストはこの問題にも詳しい株式会社ポイタン代表取締役の菊池隆人さん、スタジオ生出演です。で、5時台は自民党衆議院の3つの補欠選挙で全敗というニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。そして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題して、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしております。さあ、今日のリクエストのそのお題は、
ワゴンがアイスクリーム売ってくれなかった時に聞きたい曲。
ワゴンが、
新幹線のワゴンが、
新幹線のワゴンがアイスクリームを売ってくれなかった時に聞きたい曲、
はい、
売ってくれなかった時に聞きたい曲ね。
なんかありますか。
難しいですね。
特に私も言いながら何にも思い浮かんでないんです。
いいですかそれで。
それでいいです。
じゃあ、あのお待ちしております。
他にもいろいろあの脱臼関係ではあるんですけど。
あ、脱臼関係
脱臼腕が抜けた時に聞きたい曲
そっちにします。
え、いや、どうなんだろう、そんな曲あるか。
どっちも難しいです、
ね、腕が抜けた時に聞きたい曲。え、そんな。
じゃ あのアイスクリームをワゴンで売ってもらえなかった時に、まあこれはルールですからね、仕方ないですけどね。
まあ仕方がないっていうか、ルールっていうかさ、いやいや、あのさ民間企業だろうと。
気持ちはわかりますよ。
お客様にね、お客様のニーズに応えるということが大切なんじゃないのか。
まあ、あの、じゃあそちらで。
なんか売ってやるっていう、なんかさ、買ってやるって言ってんのにさ、まあ、売ってやらないみたいな。なんとか
してやるっていう気持ちがそもそもね。
いやいや、
買ってやるって。
買ってやるって。せっかく買ってやる。もう普段食べたくないのに隣の人が食べてるから、ついでに持ってきてるから、ほんで手間かかんないだろうと思ったら、なんか手間かけんだから私気使うんですよ。
あ、
そこにいるからさ、は
い、ちょうどね、
ちょうどちょうだいって言ってるのに、ね、わざわざまたバーコードで注文すると、わざわざまた来なきゃいけないじゃないですか。まあ、それが仕事っちゃ仕事なのかもしれないけれども、
はいはいはい、
私それが気詰まりでね。
まあ、ちょっと気使いますよね、はい、だったらいいですっていう感じ、ね、
気遣いなんです、はい、うん、だけどもそう言われちゃったから、だったらいいですって言ったら喧嘩売ってるみたいだから、私それからもうスマホ取り出してバーコードから注文しましたよ。正直そこまでして食べたくないなと思ったんだけど、もう雪がかり上しょうがないじゃないですか。
まあそうですか。
したらカッチンこっちのアイスが来ましたよ。
よかったじゃないですか、それでね、はい。まあ、各あのお立場によって諸事情あるかと思いますが。
なんだよそれ。
選曲の理由も書いて送ってください。メールは zoom@1242.com、X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は、先週金曜日と比べて470円90銭高い38,405円66銭で取引を終えました。トピックスは先週金曜日と比べて 56.69 ポイント高い 2743.17 で取引を終えました。円相場は現在1ドル156円82銭付近で取引されています。今日の円相場は伸び悩む展開となりました。昨日政府日銀による円買い介入とみられる動きがあり、円相場が急騰したため157円を手前に下げ渋っています。今夜はアメリカの 1,3 月期雇用コスト指数が発表されます。 FOMC アメリカ連邦公開市場委員会を翌日に控え、アメリカの賃金動向の結果次第では円相場が再び不安定化する可能性があるため要注意です。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは、昨日月曜日番組がお休みだったため、週末から今日この時間までのニュースを振り返ります。ズームフラッシュです。衆議院の3つの補欠選挙が28日投開票されました。自民党は与野党一騎打ちとなった島根1区に敗れ、候補者の擁立を見送った東京15区と長崎3区と合わせ全敗しました。3つの選挙区ともに立憲民主党の候補が当選しました。昨日29日の外国為替市場で円相場が乱高下しました。一時1ドル160円台まで下落し、1990年4月以来およそ34年ぶりの円安水準をつけました。その後円が急速に買い戻され、一時154円台まで円高に振れました。市場では政府日銀による為替介入があったとの見方が強まっています。政府は26日、スマートフォンのアプリ市場で寡占状態にある巨大 IT 企業を規制するための新法案、スマホ特定ソフトウェア競争促進法案を閣議決定しました。新規参入の事業者に対する差別的な扱いなどを防ぎ、 違反行為には国内の売上高の 20% 分の課徴金を課します。主要7カ国 G7 のエネルギー担当閣僚は2035年までに石炭火力発電所を廃止することで原則合意しました。イタリア・トリノで開催している G7 会合で議長を務めるイタリアの閣僚は今日にも最終的な政治合意をまとめるとしています。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘の休止などをめぐる交渉についてアメリカの有力紙はハマスの交渉団に続きイスラエルの代表団が今日にも仲介国のエジプトを訪れると伝えています。イスラエル側は人質が解放されれば戦闘の終結について協議する用意があるとの姿勢を示しているとも伝えられていて交渉が進展するかどうかが焦点となっています。栃木県那須町の河川敷で夫婦の遺体が見つかった事件で指示役として死体損壊容疑で逮捕された住所職業不詳佐々木光容疑者が別の上役から報酬を約束され遺体の処分を指示されたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。日本のブライダルファッション界の草分け的存在で日本の結婚式のスタイルを変えた第一人者であるデザイナーの桂由美さんが94歳で亡くなったことが分かりました。株式会社由美桂インターナショナルが今日公式インスタグラムに声明を発表しました。サッカー U23 日本代表は今日の未明AFC U23 アジアカップの準決勝でイラク代表と対戦しました。日本は2対0で勝利し決勝への進出とともに8大会連続のオリンピック出場を決めました。そこまで言うか。
桂由美さん94歳で亡くなられたという、まあ、訃報が入ってきましたが、はい、私結婚の時にかみさんが着たドレスが桂由美ですよ。
そうなんです
で桂由美の事務所が出しているムック本がありましてね写真集みたいなやつが、はい、なんかル・マリエとかなんとかっていうなんかそういうやつだと思いますけど、そこにうちのかみさんの写真が出てるんですよ。
そうなんです
か。で他の人たちみんな夫婦ペアで出てるんですよ写真が、で私の家だけかみさんが単独で出てるんですよ。
あら
で雑誌社に私いらないんですかって聞いたらあなたが着てたタキシード、あれ桂由美じゃないでしょってから、はい、自前だったんですよ。で、かみさんだけ桂由美だったんで、いやだから要するに両方桂由美の衣装じゃないと写真集に載せるわけにはいきませんって言われて、なんかうちだけ他みんな夫婦で出てるのに
ちょっと寂しいですよね。
そのムックも見るとうちのかみさんだけ一人で写ってる、なんだよそれと思ったんですが、
いやでも素敵、
はい、これはしかし素敵なドレスでした。
うん、
はい、さあその一つ前のニュースで、栃木県の河川敷で、夫婦の遺体が見つかったと、まあ、この夫婦というのは上野で大規模に十何店舗の飲食店を経営してた方なんですけども、はい、2人逮捕されてるんですが、はい、1人目逮捕された人おそらく警察はですね1人目逮捕された人のこの1人目の逮捕って自分から言ってきたんですよね。
そうですよね。
だから1人目逮捕したこの人物を防犯カメラでずっと追っかけてたら、はい、どうもなんか指示をされて、なんか動いてると、その指示されしたと思われる人物をやっぱり防犯カメラダーッとつないでいたら行ったところ沖縄にいるって話になって捕まえてみたら、いや実はその宝島さんとは一面識もありませんって、これ嘘か本当か分かんないんだけど、どうやら本当らしく、だからすでに2人逮捕されてるんだけど、逮捕された2人が殺害された夫婦と面識ない、
はい、
要するに誰かから頼まれて金をもらって犯行に加担してるという、まあ、死体遺棄の準備、はい、指示を出したり準備をしたり、で死体遺棄の実行犯2人というのもこれまだ捕まってないんですが、どうやら今回 の最初に逮捕された男から注文を受けて、実際に死体を遺棄しに行った2人っていうのがまだ特定されてないんだけど、どうもこれも殺害の実行犯ではないと。一つだけ確実なことが言えるのは、
はい、
大規模組織が関わっていると。
まあ、単なる個人的な怨恨でなんかっていう感じじゃないですね。少なくともその遺体の、まあ、いやまあ言ってみりゃ言葉は悪いけど処理みたいなことも含めて全部外注、外部発注で、映画ではこういうのもあるんですよ、そういうのを請け負う組織がありますよっていうのは映画の中でよくありますが、リアルな世界でそういうのはあるんだ。みんなこのネットを通じて支持されて、ネットを通じて詐欺っていうのありましたけども、今も犯罪の灰、遺体の灰ということで、まだまだこれ奥が深そうな、闇の深そうな事件ではあります。
ズームフラッシュでした。
4月30日火曜日、時刻は午後4時、まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見をご紹介いたします。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。足立区にお住まいの43歳ゼック東京さんはですね、 QR 決済の話ね、辛坊さん、私も近所の焼肉屋さんに入ったら QR コードで注文するシステムで参りました。目の前の店員さんに声をかけたら間髪入れずに、こちらの QR コードからスマホでご注文くださいと言われましたよ。いらぬ恥をかかされましたね。
最近増えてますね。
増えてますよね。
私今週末、いや先週末か、先週末ゴールデンウィークどこも行かないのもなと思って、じゃあ晩飯食べに行こうかと思って、近所のショッピングアーケードの外食行ったんですけど、はい、うん、やっぱり QR コードで、QR コードで注文だけど、QR コードで注文なんだけど、はい、最後、うん、現金払うんですよ。中途半端だなこれ。現金持って最後1円の端数が出てですよ、
はい、
なんか1円の端数のお釣りをじゃらじゃらもらいながら、うん、なんか間違ってないかなこれ、
複雑な気持ちに、ね、なりますけど、
これ QR コードで注文なら決済まで QR コードで行っちゃった方がいいんじゃないかなとかです ね、
そうですね。
ところが最近ね、クレジットカードの不正利用がすごく増えてるらしくて、はいはい、クレジットカード使おうと思うと、クレジットカードの使え、本当にあなたが使うんですねみたいな確認番号、6桁の番号みたいなものをスマホに送ってくる、はい、そのスマホに送られてくる番号を入力しなきゃいけない、うん、ところがですね、ショートメールで来るとき、海外で SIM カード入れ替えてるとそのショートメール使えなかったりなんかするんですよ。
なるほど。
するとクレジットカード使おうと思うと、いやいや、俺のスマホにその6桁送られてきてないし、どうすんのよこれみたいなことが、なんか最近デジタル化ってこれでいいのかなと思うことは増えましたね。
まあ、時々ね、
過時っちゃ過時なんですけれども、立ち往生することはありますけど、うんうんうん、どうしようもないですよこれ。
そうですね、
はい、どうしようもないんです。
お手上げですよね、
はい、皆さんどうしてらっしゃるんでしょうか。
まあ、ちょっとこういう方も多いと思うんでね、この後に専門家の方をお招きしますんでね、そういったことももし素朴な疑問などあれば辛坊さん伺ってください。まだまだご意見お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、新幹線のワゴンがアイスクリームを売ってくれなかった時に聞きたい曲。まあ、やむを得ませんね。QR コードで注文してくださいと言われた時にね、まあ、聞きたい曲お待ちしております。さあ、この後は新 V ポイントがスタート。ポイント経済圏競争の現状と今後の展開はというニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。新 V ポイントがスタート。ポイント経済圏競争の現状と今後の展開は。今月22日、カルチュア・コンビニエンスクラブの T ポイントと三井住友フィナンシャルグループの V ポイントを統合した新 V ポイントのサービスが始まりました。会員数が1億5000万人以上で、国内最大規模のポイントサービスになります。顧客の囲い込みが進む共通ポイントをめぐる競争が、ますます激化するとみられています。 さあ今日はこのニュースにつきまして株式会社ポイタン代表取締役の菊池隆人さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社ポイタン、ポイはポイントのポイ、カタカナですね。タンは探検所のタンですね、うん、探査のタンですが、ポイタン何する会社なんですか。
まあ、ポイントの情報の案内サービスですかね。
は
い、こういうポイント、まあ、いわゆるこの T ポイントと V ポイントが統合しましたよとか、はいはい、あとはどうお得に使えばこの新 V ポイントをこう利用できるかとか、
ね、こういうところですね。ポイントなんか集めなきゃいけないっていう脅迫観念に駆られて集めてるんですけど、一回も使ったことないんですよ。というか使い方がわからないんですよ。どうなんですか、皆さん結構使っていらっしゃるんですかね。
まあやっぱり物価高が最近はあるので、はいはい、やっぱりポイントっていうのはすごい興味を持つ人が増えているかなと。でポイントを使うと少しでもお得になるので、まあ、この物価高円安こちらをこうどう対応していくかというところで、まあ、注目が集まっている。
そうですね、同じ買い物してポイントくれるって別に負担が増えるわけではないですから、うん、単にそれ使わないと損してるだけのことになっちゃいますもんね。
そうですね、
どうなんですか、いきなりあの結論からで申し訳ないんですが、おすすめのポイントとかあるんですか。なんかみんな同じようなもんなんですか。
まあ、大体この5つある大きいのがあるんですけども、ほうほう、まあ、新 V ポイントと、はい、まあ、D ポイント、
あ、まあ、どこもね、どこもですね、
はいはい、でポンタポイント。
ポンタってどこやってるんですか。
ポンタはロイヤリティマーケティングという、
何ですかそれ、
三菱商事系の、はい、だからこの間ローソンとKDDI がこう TOB がありましたけれども、はいはい、まあ、この、まあ、ローソンでポンタもしくは D ポイントになる、今後、まあ、ローソンではポンタが優遇されるかなとか、こういうところになるかなと思います。ほう、まあ、あと楽天ポイントですかね。
あのポイントってやつですね。
はい、あとペイペイポイント、はい、まあ、この5つが、まあ、大体大きいんですけど。
はあ、私あの T ポイントっていうのがあるんですけど、これはそうか、今の中に入ってこなかったのは V ポイントに統合されたからですね。
そうです。
これ T ポイントと V ポイントが統合されたって、まあ正直私ニュースで伝えながらふーんで終わっちゃったんですけどどういう意味があるんですか。
これもともと T ポイントってすごい古いポイントプログラムで、2003年にこう始まったものです。
基本ツタヤのレンタルカードですよね。レンタルっていうかレンタルレコードかなんか、レンタル CD かなんかやるったりするときに私当時使ってましたよ。だからポイント貯めて、あの1回分レンタルただみたいな、なんかそういう使い方してた。
そうです。
その後使わなくなっちゃったんですけど、
最初はそのツタヤの会員証から始まって、で共通
ポイント。うわびっくりした。
え、
私のスマホこの間まで T ポイントで T のマークだったやつが今 V になってる。
そうです、22日以降自動的に V になりますので。
ああそうなんだ。スマホのアイコンが変わってんのに気がついてなかった。
そうです。
黄色と同じようですね。はい、今まであの青字に T、黄色の T だったやつが青字に黄色の V になって、ほとんど一緒ですけど。
まあ、見た目やはりこの T ポイントの知名度を生かして、はあ、まあ、V ポイントのサービスを始める。はあ、で V ポイントというのは SMBC のグループのポイントですので、はい、まあ、こちらの知名度があまりないけれどもポイントは溜まりやすいと。知名度はある T ポイントは、はい、まあ。溜まりにくいので、これが合わさると溜まりやすくなるというところで、まあ、統合したというところが大きいかなと。
ほーと聞いてもね、正直わかんないです。私今手元にあるのが V ポイント305ポイントなんですけど、はい、こんなもんじゃしょうがないですよね。
まあでも305円分は使えますから、
うん、
でこれと三井住友グループの、まあ、V ポイントをこうアカウントを統合すると、連携すると、うん、その三井住友カード、クレジットカードで貯めたポイントと、はい、まあ、その今おっしゃった T ポイントの、旧 T ポイントのポイントを合算して使うことができる。
それ自分で提携の簡単な手続きはしなきゃいけないってことですね。
アカウント連携っていうのが必要です。
ね、え、なんかやんなきゃいけないんですか。
まあ、三井住友カードを持ってた場合ですね。
はい。
はい、これを連携すると、両方同じように貯まると。
三井住友カードって持ってるけど、なんかポイント貯めてるイメージがないぞ。そんなことないんですか。
いや、溜まっているはずですね。何のカードをお持ちですか。
え、ビザカード、
三井住友の普通のビザ一般的な ANA ビザカードとかいろいろ。
あ、
え、はいはい、あ ANA アナですね。
ANA ビザカードでも V ポイントは溜まってるんですね。
だったらじゃあこの T ポイントとなんか簡単に登録して連携してあげると辛坊さんもっとお得になる
なんか出たです、ね、なんか今T ポイントと V ポイント新サービスを始める後で
始めればいいんですよ後で始めればいいんですよ辛坊さん今じゃなくて
これか そうです。それで、まあ、三井住友の例えば V パスって多分 ANA か、うん、ビザカードだったら V パスのアカウントがありますので、はいはい、そちらを連携すると、はい
めんどくせえな、
まあ、これもねだから分かってる方はパパパッとできますけど不慣れだとね何どうやって登録していいのかなってちょっと迷うところありますよね。
そうなんですよ、うん、どうしたらで、さっきの最終結論ですがもしかするとお立場的に言いにくいのかもしれませんがそれでもしかしてあの答えをごまかしたんならもうそう言ってくださっていいんですがどこのポイントが一番いいんですか
この5つの中でやっぱり自分が貯めやすい使いやすいポイントを選ぶ私が全部こう貯めてるんですけど、はあはあ、私が1年間で去年貯めたのだと楽天ポイントが15万ポイント
そんなに貯まるんですか
で V ポイントで10万ポイント
ぐらい嘘、はい、私、ね、楽天ポイントも貯めてますかほら604ポイント
そうです
どうやったらそんなに貯まるんですか。
まあ、本当に経済圏っていうのはこう全部統合しているのでその経済圏のサービスを全部使うとお得になっていく。例えば楽天だったら楽天銀行カード楽天証券とか、はい、楽天市場こういうのを全部使っていくとどんどんどんどん貯まりやすくなっていくと。
へえ、じゃあ15万ポイントも貯まると大きいですよね。だってそれイコール15万円では少なくとも使えるってことですもんね。そうなんだ。なんかめんどくさいんだよな。
その都度ね考えてやっぱりカードとかもお出しになるってことですよね。
そんなにそのポイントにはまったのはなんでなんですか。大体そもそもそのポイタンっていう会社をいつからどうしてやろうと思ったんですか
ポイタンっていうのは2006年にこう立ち上げたんですけれども
20年近く前か、
はい、ポイントって結構ゲーム性が強いんですね、
はあ、
なのでポイントを貯めるゲームのような感じで始めると、結構男性は はまりやすいかなという、どう攻略してやろうっていうようなところから入るんですね。
ああ、そういう発想なんだ。
なんで楽天のポイントをどうやって攻略して貯めていこうか。だったらこの、こうやって使っていくとお得になるっていうような流れでいくと、結構お得になると。
いや。じゃあ604ポイントなんて鼻からもうそういうなんかダメってことですね。
でも嬉しいですよね。
向いてないってことですね。
そうです。600円分はコンビニとかでも使えますので、う
ん、
そうそうそう、
これ使えるんですか。
使えますよ、
はい、使えます。
あ、そう、
ファミリーマートとかでも使えます。
604ポイント、はい、じゃ あ, あの V ポイントの305ポイントどうしましょう
ポイントも、まあ、T ポイントの加盟店で使える、もう旧 T ポイントの加盟店でこう使えますから。
ツタヤ行って商品買うときに305円分で使えるんですか。
使えますね。ツタヤでもいいですし、うん、あとファミリーマートでもいいですし、
そうですね、はい、あ、そうですか。
ウェルシアグループでも T、うん、まあ、旧 T ポイント提携してますね。
ほー、わからん。
そうなんです。こういう、あの、進んでるんですよ世の中。こんな感じでどんどんどんどん。
私ね、
私も追いついてないですけど。
アナのマイルが200万ポイント以上貯まってるんですけど、これどうしたらいいですかね。
200万円分やっぱり特典航空券で使うのが得なんですけど、はあ、まあ、維持するのが結構大変であれば、やっぱりダイヤモンド会員になるか。
いや、あとはだからダイヤモンド会員って年間10万ポイント以上じゃないですか、はい、それ維持するのにですね、私行きたくもないのに海外旅行に年間ポイント稼ぐためだけに無駄だな。なんで同じルートでベトナム航空ならこんなに安いのにあなたとこんなに高い飛行機乗らなきゃいけないんだと思いながら乗ることあるんですけど、これって逆効果じゃないですか、個人のレベルから考えると、
まあ、あとはスカイコイン、 ANA だったらスカイコインありますので、はいはい、そちらに交換してチケット購入すれば、だからマイルをまず ANA スカイコインに交換します、
はいはい、
で電子マネーなので、それで航空券を買うとまたマイルを貯めることができて、ほうほう、さらにステータスも維持できるので、それが多分一番効率はいいかな
と。あ、なるほどね。それやってみよう、
うん、でダイヤモンド会員だったらそのマイルの交換レートも高いので、実はそれがお得だったりします。 あとはもうミリオンマイラーですね。100万マイルのミリオンマイラーまで目指す。
ミリオンマイラーまでなかなかいかないですね。ミリオンマイラーになるとどういうメリットがあるんですか。
ミリオンマイラーはマイルが無期限になるので、ダイヤモンドを維持しなくても無期限になります。
ああ、ダイヤモンドって毎年10万ポイントずつ維持していかないと、とにかく飛行機乗りまくらないと、はいはい、 年度の年の終わりから3年で全ポイントが消失するんですよね。あれよくわかんないな。外国の航空会社ってポイント喪失、マイルが喪失しないところがあるじゃないですか、はい、なんで日本の航空会社ってマイルが喪失して3年でなくなったりするわけですか。
まあ、やっぱ海外も結構マイルはこうインフレ気味になってきて、必要なマイル数はどんどん上がっていってるんですね。
あ、特典航空券。
そうです、はい、
そうなのよ、そうなのよ。私びっくりしたのが、まあ、とあるルートをマイルで予約したら取れなかったんです、取れなかったんで、はい、キャンセル待ちになったんですよ、はい、でキャンセル待ち状態で1年近くほっといたんですよ。でこの間これ取れますかねって言ったら、あ、分かりませんけどね、一つ言えるのは今まで6万同じ距離な同じ区間なんですよ、6万5000ポイントだったやつが8万何万何ポイントになりました。そんな値上げってあるっていう。
海外の航空、まあ、デルタ航空とかユナイテッドはまあ無期限なんですけれども、はい、この無期限であるけれどもマイルが必要マイル数が多くなっているっていうパターンも多いので、
そういうことなんだ、
まあ、それだったら有効期限があっても、まあ、しばらくの間はそのマイル数でいけるっていう方が実は得だったりします。
なるほどね、いろいろあるんですね、あの手この手ですね、向こうさんは。でこのポイントなんですけれども、ポイントってまあ、いや企業側にっていうかポイントを出す側にしてみたら、あの、まあ、いやなくてもいいもの出すわけで、その分損じゃないですか。それでもやっぱりお客さんを囲い込むってそんなに重要なことなんですか。
まあ、やっぱり囲い込むのと、あとはお客さんをこう誘導するツールなんですね、はあ、だからこのサービスを使わせたいとか、ええっていうのでポイントをアップさせるっていうことをやると、まあ、いろんなサービス、例えば楽天グループだったら楽天証券銀行とかいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
これを複数利用させるっていう目的があるんですね、ポイントで。でポイントをつけないとやっぱり個人情報ってなかなかもらえないんですよね今時は。こうお得になりますから、まあ、住所とか名前とか登録してくださいねっていうことは言いやすいんですけど、いきなり住所名前登録してくださいって言われてもなかなかしないんです ね、 ませんね。
それ住所名前登録してもらうと、その登録してもらう企業側にはどんなメリットがあるんですか。
やっぱマーケティングで使えるという、はい、まあ、何歳がどういうものを買っているとか、まあ、新商品をこう作るとか、まあ、こういうこともできますし、あとはこう DM ですね、ダイレクトマーケティング、まあ、こういうこともできる
ので、こっちだったらこういうものを買うに違いないってやつですね、うん、はい、そうなんですよ。なんか知んないけどよくわかんないけど突然送られてくる広告にハマってポッチしちゃうことがあります
か。
いらないのにと思いながら、でもまあなんかの機会だから買うかみたいな、うん、時々とんでもないもん買いますからね私。普通それいらないだろう、ね、この間もほらありましたよ ね、 なんか、
はいはい、
なんだっけ、あのノックバットの、
そうそうそう、
ノックバットのボールを支える軸のスペアっていうわけわかんないものが、はい、プッシュ広告で何それっていう、いるかそれって、俺ノックできないし、よく世の中わかんないことになってますけど、それでもきっとなんかアルゴリズムっていうか、その中で引っかかってくるものがあるんでしょうね、こいつはきっとノックバットのボールを支える軸が欲しい
かもしれないって思われて
る、まあ、何歳でこれ今までこういうの買ってるからこういうのが進めたら買うだろうっていう確率が高いものがやっぱり出てくるんです、ね、
はあ。なんか気持ち悪いですね。だけどもうそういうもんなんですか世の中は。
まあそうですね、
はあ、これからでどうなっていきます。世界的に日本のポイントってどうなんですか。
まあ、ポイント文化なのはやはり日本とか結構アジアが多いかなと思いますね。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、欧米ですとマイルですとかホテルのポイントがやっぱり多いです。クレジットカード。でも日本だとこういう共通ポイントとかドラッグストアのポイントとか、もういろんなものがポイントであるので、まあ、今年間で2兆円以上はポイント発行されていると言われてますので、はい、まあ、もっともっと拡大していくかなと。
あの、ちなみにポイントだけじゃなくてクレジットカードもおかしいですか、
はい、
あのちょっと私ねクレームが一つあるんですけど、いや別に菊池さんのせいじゃないんですけど、はい、最近クレジットカードの不正利用って世界的に結構問題になってんじゃないのかなと思うのは、あの今まで普通に使えてたクレジットカードが使うたんびにですね、スマホで送られてくる6桁の番号を入力しないと使えないみたいなことになっちゃってるんですよ。
それはネットで買うときですかね。
はいはいはい。はい、それがねショートメールで送られてくるときにスマホ海外に持ってって SIM 入れ替えちゃうと、うん、ショートメールって届かないんじゃないですか、はい、そうするとクレジットカードも使えなくなりますよね。
そうですね。
それでいいんですか？
まあ、いろんなカード会社のやり方があって、ええ、その SMS 認証の場合とメール認証の場合と選ぶことが多分できると思いますので。
そういうことか、はい、ショートメールが SIM 入れ替えちゃうと来ないけれども、はい、普通のメールのアドレスだったら、はいはい、そっちには SIM 入れ替えても届くってことですね、
は
い、
でメール認証、あとはアプリ認証のカード会社もあるんですね。アプリをインストールしておく、例えば V パスアプリをインストールしておくと、はいはいはい、そのアプリでこう認証するっていうのもあるんですね。
顔認証みたいなやつですか？
そこにアプリに番号が出てくるというタイプです。
ははー、は
い、そういうのを選択すると、まあ、SMS が届かなくても大丈夫かなと。
そのぐらいセキュリティ強化しなくちゃいけないぐらいクレジットカードの不正利用って多いんですか？
まあ、去年で1年間で500何十億ですかね、不正利用がありますので、やはりこう、ま、毎年100億ぐらいずつ上がっていってるんですね、不正利用が。でこれが特にネットの利用、不正利用が多いので、
はい、
ネットのこの 3D セキュアというこう番号が出てくるタイプのものが、はいはいはい、まあ、強化されつつあると。
いや、私ね、実は昔、もう今から20、30年近く前なんですけども、ニューヨークのこれデパートですよ、デパートで商品買った時にどうやらスキミングされたみたいで、うん、その後アメリカのアトランタ、全然行ったことないところからのクレジットカードの席、あ、笑ったこれ私の落ち度じゃないでしょ。
そうです、
やはり売り場の人が抜いちゃってるわけですよね、情報を、はい、それで使われて、いや、それアトランタそもそも行ったことないしみたいな話で、まあ、その時には支払いは勘弁してもらえたんですけども、はい、その後なんか今クレジットカードの表の番号とは別に名前を後ろにサインするところの右上に3桁の番号とかありますよね、はいはいはい、あれだけど裏表コピーされたら同じじゃないんですか？
まあ、同じは同じなので、 3D セキュアになってきてると、暗証番号というか入力するタイプになってきてるんですね。
あ、やっぱりでも一定の抑止力にはクレジットカード番号とは別 の3桁のなんとか番号を入力するというのは抑止力にはなってたんですか？
やっぱ物理のカードがないとダメなので、
はいはい、
その物理的なこうカードをこう持ってないとそれは見えないと、うん、っていうので、まあ、少しは抑止力はあるんですね。ただ、はい、まあ、おっしゃったようにこう裏表コピーされてしまうと、まあ、インターネットで変えてしまうと、
はい、
でインターネットで変えてしまうから、まあ、今はこの 3D セキュアといって暗証番号6桁とかこういう、まあ、メールとかで送られてくる番号を入れないと変えないよっていうふうになってきてるんですね。で、この今までこのスキミングっていうのがあったんですけど、最近はこの IC がついてて、刺してピン番号を打つじゃないですか。
はい、
4桁の、はいはいはいはい。で、あれに変わってるので、この、そのスキミングが減ってきてるんですね。
スキミングっていうのは要するにクレジットカードに貼ってある、まあ、磁気テープみたいなやつの情報を読み取る。
はい、コピーする。なので磁気テープの部分で、こう決済するタイプでやられると決済されちゃうんですけど、
はい、
その場合は今は時期の部分でやった場合は不正利用があった場合お店負担になるんですね。なので やらせないようにしてて、 IC でみんなや入力してくださいっていう。
そういえばそうですね、磁気テープ使ってっていうケース減ってますね。
そうです、確かに。そうか、 IC 義務化になっているので、
あれ今それで引っかかっちゃったら店のせいになるわけですか？なんでそんなことになったんですか？
やはり不正利用が多いので、そういうふうにやらないと、はい、この IC でみんなお店側がやってくれないと。
はは
で、それを全部カード会社負担にしていたのを、
はいはいはい、
お店負担にすることで、
多分カード会社の側からすると IC の方がセキュリティが高いと、 そっちでやってくださいねって言っても、店側にはそれあえてそっちを選ぶメリットがなかったんだけど、逆にその今までみたいな磁気テープを使う決済だと、それで下げられた場合はあんたの責任よっていうことになったら、店側は防御のために IC のチップの方に転換していくということですか？
そうです、そうです。
はあ、世の中そういう風にできてるのか。
だからピン番号で不正利用があった場合はカード会社負担になるはずですね。
はあ、そうなんだ。だけどなんかシステムがどんどん新しくなれば、そこを突破しようと思って、まあ、いろんあの手この手考える悪い人いるじゃないですか、うん、さっきおっしゃったように年間何百億もクレジットカードの不正利用があるということは、何百億も それで儲けてるやつがいるってことですか。
そうですね、
どこの大津で誰ですかそれは。
まあ本当にどうやって抜けてるのかちょっと難しいんですけども、あのカード情報っていうのはあの16桁とか14桁とかの番号って、はいはいはい、これランダムじゃないんですね。もうある一定の法則で決まってるので。
あ、私もねそれなんか感じたことがあります。だから4桁4桁4桁4桁、私のクレジットカードなんかは4桁が4つの組に並んでますけど、はい、最初のやつが例えば国かなんか分かんないけどクレジットカード違っても似たような番号だったりなんかします
よね。あのカード会社の番号が先頭なんですね、はいはい、で残りだから10桁ぐらいをこう当てれば当たっちゃうんですよ、はい、でその10桁もこのその番号が正しいか正しくないかっていうのをすぐチェックできてしまう。
は
なんでチェックして正しいっていう番号をランダムにやってその番号が当たった場合は自分のカードが使われると。
なんか量子コンピューターの時代になったらもうほとんど今のそういうセキュリティの方法じゃ全く役に立たないでしょうね。
まあ、今のカード番号って結局やっぱり1900何十年代のもので、はい、ずっと運用されてるので、やはりまあ弱いのは弱いかなと。
コンピューターなんか普通の人が持ってなかった時代からクレジットカードはあったってことです ね、
1960年ぐらいですかねあったのは。
でどこのポイントが
ですか。私が貯めている中ではやっぱり楽天ポイントが貯まっていますよ。で次 V ポイントでも私はもともとマイラーなんでマイルを貯めてますと。
とまあ参考になさっていただければと思いますし。
V ポイント305ポイントだからな。
まあこれねコツコツ貯めていくとなんか楽しみみたいになってくるんでしょうね。
そうですね。一、ねね、回使い始めると、うん、あ得じゃないかって言ってまた貯めると。
いやそれ使い方が分かんないんだよ。
じゃちょっと後ほどじっくり伺って貯めてみてください。
あといろいろ教えてください。ありがとうございました。
になりました。今日は株式会社ポイタン代表取締役の菊池隆人さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月30日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。
皆さんご協力ありがとうございました、
ご協力ありがとうございます。ちょっと難しかったかと思いますが今日のリクエストのお題は新幹線のワゴンがアイスクリームを売ってくれなかった時に聞きたい曲、まあね、QR コードで注文してくださいと辛坊さんが言われたというお話からです。まずは54歳小平市のラジオネーム今日は立ち飲み混んでますよさんです。辛坊さん落ち着いて落ち着いて焦らず注文すれば来ますからねということでアイスクリームから始めよう安全地帯をリクエストします。
そんな曲あります。
I love you から始めよう、アイスクリームから始め
ちょっと遠いですねそれ
ちょっとね、頑張れって感じします、ね、横浜市の影丸さん67歳はですね遠距離恋愛中の2人のしばしの別れの時恋の魔法が解けないように新幹線のアイスは固くしていると思っているのは私だけでしょうか、
ね、
松任谷由実さんシンデレラエクスプレス、まあ、
新幹線ですからね、
横浜市の岡文さん30歳男性はなんで目の前にあるのに売ってくれないのねえどうしてということでミュージックリクエストはドリームスカムトゥルーでラブラブラブをリクエストします。
今日も一曲歌っていただきました、ね、ありがとうございます。
この方も私も平日は仕事ですと
ご苦労様です。
東久留米市のししまるさん63歳は ですね、リクエスト曲さん、アドでうっせーわ。
どうして？
うってーうってーうってーなーうってーなあの硬いアイスをいつか新幹線で買おうと思って、硬いアイスが簡単にすくえるスプーンを以前買いました。
あるある、あの熱ど伝導率の高いやつ ね、
はい、使う前に車内販売が終わってしまいましたという。それはそれは、千葉県市原市の会社員61さん、男性の方、
サンシャインじゃなくてね、
会社員、
はい、
世の中マニュアル通りにしか動けない人が増えているような気がします。それはマニュアル通り以外の行動を認めない企業体質が背景にあるのかもしれませんね。
あの和合のお姉さんは売りたかったんだと思いますけど ね、 そうそうそうそうね、売っちゃいけないことになってんでしょうね、きっと。
目の前のアイスが買えないなんて冷たい世界ですね。そこでリクエストは井上陽水さん、氷の世界。
なるほど。
静岡県の干渉しないで白爪草さん、55歳女性はですね、井上陽水さんのいっそセレナーデ、きっとセレナーデって書いてありますが、第一声は甘いですからとあります。
あ、確かにそうですね、甘いですね、はい、甘い、あ、それ違う人ですね。
甘い
甘い、え、
甘い、
本当
甘い、甘い、
違う、ちょっと違う、まあいいや。
大分県の常さん、56歳男性、新幹線のワゴンがアイスを売ってくれなかった時に聞きたい曲は、初めて行った中華屋さんに行った時に水を持ってきてくれた店員のおばちゃんに注文しようとしたら間髪入れずにそこの紙に書いてと言われました。
あるある、
ね、
寿司屋の安いとこ行ったら、注文するときこっちで書かされるやつありますよね。
はいはい、で、融通きかないなって思いましたが、早くお料理が出てくることで有名なお店なのでアナログではありますが、それも早くお料理を出すシステムの一環なんだなと思いました。融通きかないなということで、融通のさよならバスをリクエストします。
ありがとうございます。
そして上尾市45歳のラジオネーム小日正さんは、アイスクリーム売ってくれない、 X ジャパンのくれない、お願いします。
それなかなかいいですね、シンプルでね、わかりやすいですね、はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。本日のズームオンミュージックリクエスト、安全地帯 I love you から始めよう。
はい、ではエンディングでお届けいたしますので、お待ちになってください。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、ぜひお寄せになってください。メールは zoom@1242.com、 X の方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。間違いない、日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。自民党衆議院の3つの補欠選挙で全敗。28日投開票が行われた衆議院の3つの補欠選挙は、東京15区、長崎3区、島根1区のいずれも立憲民主党が勝利し、自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め全敗しました。
まあ予想通りっていうか、直近の何回も出てる、世論調査の結果と同じだったんで、岸田内閣にそれほどダメージがあるかっていうとですね、まあいや選挙前から追い込み済みなんで、直接すぐに何かの大きなダメージがあるということではないと思います。ただし多くの国会議員、自民党の国会議員はこのまま選挙に突入されたらたまったもんじゃないからやめてくれというプレッシャーはかかりますね。で、この番組でかつて話したことが、私じゃなくてゲストの方が話してくださったことがあると思いますけども、はい、まあ常識的に考えてですね、9月に総裁選挙というのが行われて、はい、で来年の10月末までには必ず衆議院選挙があるわけですよ。衆議院の任期は残りあと1年ちょっとしかありませんから、うん、必ず選挙は行われると。そうすると次の選挙はこの9月の自民党総裁選で新たに選ばれる人のもとでやらなきゃいけないと。自民党の国会議員の皆さん、衆議院の皆さんはですね、選挙で自分が生き残るためにはもうちょっと人気のある人じゃないと困っちゃうよねっていうことで言うと、
まあ一つ、まあ、これ、国会が終わった段階で内閣改造で、まあ、いわゆるオールスター内閣で今、人気の高い人たちを軒並み、小泉進次郎さんをはじめですね、大臣にずらっと並べて、まあもしかするとそれでいきなり支持率が上がるとは私は思いませんけれども、もしそれで支持率がドーンと上がったら、ドーンと上がったタイミングで選挙に行っちゃうっていう、それです。とにかく岸田さんとしては、9月の総裁選までに衆議院選挙をやって、そこで負けないと。勝つことはないと思いますけれども、やっぱり現有勢力に比べてそんなには大きく落ちなかったよねっていう実績を持つと、もう9月もう当分選挙ないからもう岸田でいいじゃんって話になるわけですよ。そうでない限りは絶対に9月の総裁選までしか持たないですから。だから破れかぶれで解散に岸田さんが打って出るにしても、はい、大臣全員の署名がいるわけですよ。そうするとこのタイミングで選挙なんかやられちゃたまんねえとこ大臣が思った時に、小泉郵政選挙の時には造反した大臣の首をその場で切って、その大臣のすべき署名まで小泉さんが自分でやって、そこまでする腹があればできます。総理大臣の力強いですから。だけど岸田さんの性格から言ってそこまでするかって話ですけど、そうすると、まあ、ずるずる9月までもつれ込んで選挙できないままのたれ死にっていうかですね、政権、まあ、もうそこそこ長いですから。
そうですよね。
っていうような、今、展開になってますが、まあ、政界は一寸先は闇でよくわかりませんけどね。で、昨日の、おとといの、昨日か、選挙が、いかに予想、おとといか、おとといの選挙がいかに予想通りだったかというと、まあ、選挙結果ご存じない方もいらっしゃらないと思いますけれども、一応総括で、日曜日に行われた選挙、3つの衆議院の補欠選挙というのが行われて、東京15区、島根1区、長崎3区、東京15区は候補が乱立したんですが、もうダントツですね、 49,476 票を獲得した立憲民主の坂井さんが当選を果たされて、2番手に無所属の元参議院議員の須藤元気さんという元格闘家の方かな、この方が 29,000 票余りで2番につけました、で3番手に入ったのが維新の金沢さんという以下、まあ、で、やっぱりね、乙武さんという、都民ファーストだから今、ファーストの会か、国政では。だから小池百合子さんと東京都知事の後押しを受けた乙武さんが5番手にしか入らずに、それも1万9000票余りというので、多分、小池さんの周辺は衝撃だろうなと思います。まあ、ここで立憲民主の坂井さんが5万票弱を取って当選と。で島根一区に関して言うと、自民党の西堀さんという方が 57,897 票。これに対して立憲民主の亀井明子さんが 82,691 票。こちらも立民の方が。これはまあ一騎打ちで当選をされてます。はい、ただね、この亀井明子さんって立憲民主のイメージ薄いんですよ。立憲民主のそれはもちろん候補なんですけども。で、共産も支援してますけども、はい、この人もともとですね、島根県の西部に津和野っていう有名な鯉かなんかで有名なところがありますね、津和野、まあ詐欺祭りとか市議祭りだかなんかよくわかんないけど有名なお祭り、はい、小京都と言われるところですね、あそこの津和野藩っていう江戸時代に藩があったんですが、津和野藩のお殿様の、まあお姫様ですからね、
そういう方なんですか。あの
亀井家ってそういうで、お父さん、この亀井明子さんのお父さんの亀井久興さんという方は自民党の参議院議員ですから。だからこの方は、亀井って、どうも遠い親戚らしいんですが、亀井静香さんっていらっしゃいますね。はい、亀井静香さんって、小泉郵政選挙の時に郵政民営化に反対して切られちゃって、選挙区に堀江門を送り込まれて、ガチの戦いになったんですが、あの時に、自民党の公認取られなかったんで、亀井静香さんは国民新党っていう新しい新党を作ったんですよ。あの時に亀井愛子さんは国民新党なんですよ。だから、もともと立憲民主というよりは、まあ、お父さん自民党議員だし、もともと殿様のお姫様だし、まあ、立憲民主色っていうか、左派色が非常に薄いので、島根県の県民としたら、投票しやすかったっていうところがありますね。
そういう背景がね。
はい。
だからまあちょっとそういう意味では立憲民主の議員ではあるんだけれども、ちょっとイメージ立憲民主という感じでもないかなっていう感じはいたします。うん、長崎3区に関しては、これまあ立憲民主の山田さんという人が 53,381 票で、ここも立憲民主が勝ちました。
はい、
で、まあ、敗れたのが、維新の井上さんという方なんですが、この人、24,709 票なんで、ダブルスコアで負けてるんだけども、うん、で、今回のことでよく分かったのは、どこの選挙区も、投票率がめちゃめちゃ低いんです。
あ、そうですね。
めちゃめちゃ低かったんです。
はい、
で、投票率が低いと何が起きるかというと、はい、やっぱり組織票を持ってるところが強いんですよ。ね。で、立憲民主はなんだかんだ言いながら、やっぱり旧、まあ、民主党の流れを組むという非民主党ってやっぱり労働組合に押されてるっていうか、という全国組織で、
はい、
地方議員とか結構多いんです。それがもう壊滅状態になってるのが関西で、民主党系の地方議員ってもう壊滅しちゃってて、やっぱ地方議員のいわゆる足腰っていう言い方するんですが、地方の市議会議員とか県会議員とか、そのレベルが大阪は維新はめちゃめちゃ多いんで、国政選挙でも強いんですが、やっぱり維新ってそういう意味じゃ足腰弱いっていうか、地方議員がいないんですね。だから地方議員のいる、まあ、伝統的に足腰のしっかりしてる立憲民主が投票率が低くなると組織票の力が出ますから、
はいはい、
それで東京15区も島根1区も長崎3区も勝てたと。だからこれ投票率が伸びてきてっていう、衆議院の次の選挙の本選になった時に、総選挙になった時に、今回の結果を見て立憲民主が勝てると思うと、ちょっとそれは錯覚なのかもしれない。で、逆に、自民党も今回の選挙結果で次の総選挙、岸田内閣だと壊滅状態になるよねっていう感じでも、実はおそらくないのは、やっぱり衆議院選挙って政権選択選挙なんで、今回まあ補欠選挙だから別に野党の議員当選させたところで別に政権交代は受けるわけじゃないよねっていう有権者にも安心感があるけれども、やっぱり総選挙ということになると全特会だから、はい、政権交代さすというところまで、いくら自民党がひどいよね、今回のお金の問題でと思っても、政権交代に踏み切るためにはその政権の受け皿みたいなものがないといけないんだけど、そこまで今回の選挙結果で見えてきたかというと、そんな感じはしないですね。投票率の、結局みんな投票に行かないという、
はい、
投票に、だからそういう意味ではね、全員が政治家は敗れたんだと思ってほしいですよ。こんだけみんなが投票に行かなかったっていうのは、うんうんうん、要するにだって入れる人いねえじゃん
っていうことの証にもね、
はい、まあ、だから、まあ、地方組織のしっかりしているどこでもやっぱり投票率が低かったんで、はい、立憲民主が勝ち上がったという構造になってます。
そういうことですか。ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは小平市、今日は立ち飲み混んでますよさんからのリクエストです。安全地帯 I love you から始めよう。
リクエストありがとうございました。さあ、日本放送、この後は伊集院光の種、そして5時50分からの日本放送ショーアップナイター、今日は東京ドームにいる山田徹アナウンサーとつながっています。
山田さん、どんな、
はい、こんにちは、東京ドーム
販売ですか。
今日の解説は大魔神佐々木和弘さんでございまして、大魔神、
はい、
昨日もう完璧に巨人やっつけられました、
はい、
切り替えられますか、どうですか。
もうあれだけやられたら切り替えられます、は
い、ということでね、はい、まあ、変則の昨日デーゲーム、今日明日ナイトゲームというね、
はい、
これ選手の、まあ、体も切り替えなきゃいけませんよね。
逆にデーゲームからナイトの方が楽です。
あ、
ナイトからデーだと休み時間が少ないんで、
はいはい、
そっちの方がきついですけど、
は
い、
そういうのは大丈夫
という感じでございまして、はい、ジャイアンツが9連戦の今日は8試合目なんで、なんとかこの9連戦勝ち越したいですよね。4勝3敗なんで今、
3点しか取れなかったっていうのは、まあ、僕1回解けましたけど、はい、昨日もまたハマってるんで。
そうなんですよね。
その中でこれだけ勝ってるってすごいですよ。
ああ、なるほどね。
投手力がいいんでね、今年は
13試合連続3得点以下というね、
よくそれでこの成績いると思います
ですよね。それだけもう点をやらなきゃそんなに負けないよっていう野球、
そうですね、阿部監督の野球っていうか、多分守りが重視する方だと思うんで、
はい、
そういう部分ではよくやってると思います、
はいはい、ということで東 京ドーム、はい、今日はこの後、6時プレーボール予定です、は
い、よろしくお願いいたします。山田アナウンサーでした。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。明日は経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度がスタート、身の回りにある危険、若者高齢者を狙う勧誘と、購入トラブルなど国民生活センター担当者にインタビューするそうです。でこの番組はインド総選挙につきまして IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さんとズームしていきます。
あ、インド暑いだろうな辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。皆様お仕事ご苦労様です。
日本放送ラジオリビングです。今年もこの季節がやってまいりました。今日はですね、1年に一度しかご紹介できない福岡八女紅玉園の新茶を数量限定でご紹介いたします。もう毎年大人気でたくさんのご注文いただくリビングの新茶、今年で創業153年の老舗福岡のお茶どころ八女にある紅玉園がこのラジオリビングのためだけに特別にブレンドをしています。しかも高級茶葉を使っているのにお買い得なんです。甘みコク渋みまろやかさを同時に味わえまして、香り高い深い味わいが特徴です。ラジオリビングでしか買えない限定商品で、今年もね完売が予想されますので、お早めにご検討ください。今辛坊さんにはね、はい、茶商の小西さん入れていただいた
お茶、
はい、
文句なしのお茶ですね。
美味しいでしょ。
素晴らしいですよこれ。
もう甘みとか旨みがね、うん、こう濃くて口いっぱいに広がるんですが、もう
ほとんど芸術品ですね。
でしょ。この美味しさを、まあ、今日は特別に茶商の小西さんに入れていただいてますが、もうご自宅で誰でも簡単に飲んでいただけるということなんですよね。で福岡県の八女さんのお茶というのは静岡宇治と並びます高級茶葉の産地の一つで、品質の良さは全国的にも有名なんですね。しかも八女茶は全国のお茶の生産量のおよそ 2% ととても希少なんです。で通常はギフト商品に使われることが多いので、一般的にはあんまり出回っていないので、お茶通の方からはね大人気なんです。でラジオリビング限定商品ということもありまして、お値段もね限界までお安くしていただいております。このリビングのためだけにオリジナルでブレンドしてね作っていただいているお茶なんです。福岡八女紅玉園の新茶、90g 入りが8袋、合わせて 720g です。紅玉園の同じランクのお茶を買おうといたしますと、1万円以上するところ、半額以下の税込み4980円、倍のお得用の16袋セットは税込み9800円です。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86、0120-1242-86番です。で、紅玉園は高級茶の品評会で農林水産大臣賞ですとか経済産業大臣賞など名誉ある賞を受賞した実績がありまして、業界では有名なお茶問屋さんでね格が違うんですね。で購入されました方からは、とにかくまろやかさが違います、お客さんに出すと美味しいと喜ばれますとか、まるでお茶屋さんで飲むお茶みたいで贅沢感がすごいです、大満足です、なんていうふうに嬉しいお声をいただいております。ね、まだ一度も飲んだことがないという方、ラジオリビングが選び抜いた美味しい新茶で季節の味を楽しんでみてください、感じてください。で香りを大切にするために 90g ずつの小分けになっています。これもまた使いやすいんですよね。で賞味期間はおよそ1年あります。作りたての新茶をお届けするため、お届けは6月中旬から下旬になります。まあこのね、一般的にはあまり出回っていない美味しさ、新茶ならではの爽やかな香り、ぜひ味わってください。福岡八女紅玉園の新茶、90g が8袋、合わせて 720g で税込み4980円、倍の16袋セットは税込み9800円です。関東1都6県は送料込みです。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページからもご注文可能です。ラジオリビングで検索してください。辛坊さんはね、今日美味しい羊羹と一緒に飲んでいただきましたけれども、
はい、もうなんか幸せです。はい、ね、ありがとうございます。
ちょっとしたお菓子なんかと一緒にお出ししても大変喜ばれると思いますので、ぜひどうぞ。ラジオリビングでした。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索、お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。